今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。今月もリモートでのご出演になります。市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
もう9月も下旬ということで、朝晩めっきり涼しくなりましたね。
そうですね、はい、風邪ひきかけましたよ私。
やっぱそうですか。
窓開けっぱなしで寝てたら寒くて。
もうそれはね、気をつけてください。一番怖いところです。
今ここでね、私風邪ひいたらですね、はい、大騒ぎですから。
本当です
よね。なんとかとどまりました。
とど、はい、まって、あ、よかったです。はい、それとですね、まあ、台風今のところ、西日本この関西に接近というのがないのは幸いなんですが、これからまだ来そうですよね。
そうですね、はい。まあ、こればっかりは予測不能ですけれども、まあ、9月10月例年この季節に来たこともありますし、
はい、
まあ、昨年なんかもですね、10月に台風19号大きな台風で避難所を開けたりしましたんでですね、まあ、ぜひ9月10日の市政ニュースの4面にですね、台風に備えた避難所を確認という、そういう内容になってます。
はい、
チョキチョキ切り取って、そして冷蔵庫とかに貼っていただける仕様になってますんで。
そうですね、はい。
コロナ対応で避難所がですね、近くの小学校に変わっているケースもございますので、
はい、
ぜひ自宅周辺の危険箇所、そしてご自分の避難所、避難行動、確認をしておいていただければと思います。
はい、そうですね、はい。まあ、雨の対策もありますので、はい、備えていただくということですよね。
そうですね、
はい。さて今日はですね、今話題のマイナポイントについて、はい、ということになりますが、
今日は難しいですよ。
難しいですよね。
はい、
まあ、このマイナポイント、ポイントをもらうにはマイナンバーカードが必要なことと、予約や申し込みを行うなどの上限があるようですが、私はこのマイナンバーカードを持っておりません。
いや、それはですね、岡本さん、はい、素直でいいんです。そして、はい、私も今日は難しいですよと言っちゃったんですけれども、はい、これがやっぱ難しいという前提であっちゃいけないですよね。
あ、そうですね、はい。
岡本さんも含めて、はい、カードを持ってないよという人がなんで持つのって思ってるのが今の状況だろうし、
いや、そうですね、
それをやっぱ便利さとかをですね、
はい、
お得感というのを感じられていないんでですね、多くの人がまだ普及してないんだろうなと思いますね。
そうですね、残念ながら今のところ通知カードというものでこと足りているような気がしてしまうんですが、このマイナンバーという制度がどういうものなのかというところからちょっと、
はい、これですね、はい、まあ、日本に住民票を持つすべての人に12桁の個人番号が通知されているんですけれども、
はい、
まあ、人は引っ越しもしますし、同姓同名の人もおられますし、
はい、
まあ、そういう中で、まあ、例えば運転免許証、それから税務署の行った時の、まあ、整理するそういう識別、それから健康保険、いろんな番号ありますでしょう。
あります、はい。
で、それがですね、まあ、あっちこっちに別々にあるもんですからですね、
はい、
それぞれが、まあ、ひも付いてないんですよね。で、そういう中で、まあ、個人を、名前だけだと同姓同名とかもありますんでですね、
はい、
まあ、その個人を特定する識別をするという、そういうための番号で、まあ、皆さんのお家にもですね、まあ、この個人番号が通知をされたんですけども、うん、
はい、
その個人番号が通知されたそのペラペラのあの紙だけだとどうにもなりませんでですね、
はい、
そのカードというのは、まあ、顔写真付きなんですけども、
はい、
あのカードの中のにですね、まあ、個人が認証できるそういう機能を持たせているっていうのがマイナンバーカードですね、うん、
はい。だから、はい、紙のペラペラの通知カードとは別のものなんですよね。
ということですね。
同じ役割は果たせないわけですよね。
そう、作っていただかなければいけないということなんですね。
はい、はい、はい、わかりました。そもそもマイナンバー制度の目的というのは何だったんでしょうか。
はいはい、まあ、一言で言うと、こう便利になる、それから行政の方では労力を削減するというようなことですよね。
はいはいはい、
今時点なってないんですけれども、
ええ、
例えば医療費の控除っていうと、わざわざ申請しないとその医療費控除受けられない。
そうですね。
だけども、どれだけ医療費使ったかということと、その人の年収っていうようなところから、まあ、確定申告する際に医療費控除するとかなるわけですけども、
はいはい、
まあ、理想論的に言えばですね、はい、いちいちそういう申請しなくてもですね、例えば自動的に控除されてるよとかですね、うん、そういうようなっていうのは論理的にはできるはずなんですよね、
はあ、はい。
でそれとかもっと平たく言うと、例えば健康保険証が、例えば会社を辞めて国民健康保険に切り替わってたんだけど、
はい、
その財布の中には古い健康保険証が入ってたとするじゃないですか、それをピッとこう病院行ったらですね、はい、あなた保険証持ってるから大丈夫ですねっていうふうになるんだけども、
はい、
しかし実はその保険証は悪気なく先月末で切れていたと。
ありがちですね、
そういうような時にですね、はい、まあ、ご本人もそうだし、その医療機関が請求をする際にもですね、うん、この人のは実は先月末で切れていたっていう、そういうところで余計な労力かかったりするんですよね、
はいはいはい。
こういうことを今いろいろ行政の手続きで、うん、まあ、面倒なこと、それから意図しない、まあ、失敗などなどですね、まあ、この全部データをくっつけることによってスムーズにしていこうっていうのが、うん、まあ、マイナンバー制度、マイナンバーカードの、まあ、本来の目的、今後の理想の姿です、う
ん、はい。
でそういう意味ではね、岡本さん、この前、はい、定額給付金ありましたでしょう。
あ、はい、ありました。1人10万円の
あれね、西宮でもですね、
はい、
もう20万世帯数ですから、人口49万ですけど、はい、世帯は20数万あるんですけど、郵送ドワーッと送って、
はい、
でマイナンバーカード持ってる人はそのまま個人認証できるそのマイナポータルから申請をしてもらえたんだけども、そうでない人たちはドワーッとこう郵便送ってドワーッと市役所に帰ってきたんです、
うん。
それで本当に皆さんにはですね、ちょっと時間かかってるじゃないかお叱り受けたんですけども、本当はですね、そのいちいちお聞きするんでなくてですね、もうその銀行口座が分かっていたら、
はい、
もうこっちからもうご家族3人だったら30万円むぎゅってこう払っちゃう、で今後はそういうことをしようっていうのを今回の反省で、まあ、国も思い、そして市役所ももう相当な人数の人を投入しましたんでです
ね。はいはいはい。
あれ、そういう意味ではですね、
はい、
ちゃんと制度がうまく回ってればですね、あの投入した労力、あの紙の山、
紙の山、
そして市民にお待たせしていたあのイライラの時間、それが全部なくなるんじゃないかなっていうふうに。
はい。
それが将来の理想の姿ですよね。
ということですね。この、はい、マイナンバー制度の主な目的、この、ポイントとして、挙げていただくとどうなりますか。
まあ、そういう意味では一つが国民の利便性の向上ですよね、
はいはい。
まあ、それから、まあ、行政が効率化するということです、
はい。
でそれから3つ目が公平公正な社会の実現ということなんですけども、
はい、
要はしっかりと申請した人だけが控除を受けられるっていうんじゃなくてですね、その同じ状況にある人が申請できたできないにかかわらずですね、うん、まあ、控除を受けられる人は受けられる、
うん、
はっきりしっかり税金払っていただかないといけない人は、まあ、払っていただけるようにすると、
はいはい、
そういう公平公正な社会を作っていくという、まあ、こういうようなこと3つですよね。
この3つですね。ところでこの西宮市でのマイナンバーカードの普及率ってというのは今どのぐらいなんですかね。
8月末に 22.25% ということで、
ああ、
全国平均 19% ちょっとですから 3% ほど上回っているという、こういう状況ですね。
ああ、なるほど、上回っているんですよね、はい。で申請する方はもちろん増えてきているんですよね。
そうですね、
はい、
これ今ですね、国がカードの取得を促すのでマイナポイント事業っていうのをやってるんですけども、
はいはい、
これマイナポイント事業知ってますか。
はい、知ってます。舘ひろしさんが総務省の広報の PR をされてましたね。
着ぐるみ着てですね。
そうですそうです、はい。
まあ、カードをとにかく取得してもらいたいということで、電子マネーでですね、
はい、
私もこの前もう実は登録しまして、
あ、はい、
2万円コンビニでチャージをしてですね、
はい、
それで5000円後でつきますっていうふうに出ましてですね、
はあはあ、
なんかすごい得した気分になりました
けど。いやいや、得ですね。
岡本さんは、
すいません、私まだ申請も申し込みもしておりません、すいません。
いや、そういう意味ではですね、はい、まあ、本来的には将来行政の手続きとかが便利になるためということなんですけども、
はいはい、
この機会に、まあ、カードの取得に向けて、まあ、ぜひお考えいただければなと思うんですけど、
はい、
実はですね、おかげさまといいますか、はい、ちょっと市民の皆様には恐縮なんですけど、今窓口に大変たくさんの方がですね、来ていただいているという、そういう状況なんですね。
そうなんですね。
そうなんです、
はい、
実はマイナンバーカードの申請は、マイナンバーカードそのものは、まあ、本人認証に使えるものなんですけれども、それゆえにカード作るときには1回は必ず窓口来てもらわなきゃいけないんですよね。
はあ、つまりそこで、はい、申し込むとき、申請するときか受け取るときかっていうことですかね。
そうなんです、そうなんです。
どちらか必ず本人が行かなくちゃいけないんですね。
そうなんです、はあ、さっきも言ったように、これ本人としていろいろとこう申し込みができるようなためのカードですから、
はい、
1回も本人確認のために面と向かってのプロセスがないとですね、
うん、
その申請自体も違う人にやられちゃう。
あ、それは怖いですね。
1回は来なきゃいけない、
うん、はい、
でただですね、実は今、この窓口は、例えば本庁の市民課とかですね、市長の複数の箇所でやってはおるんですけども、
はい、
まあ、交付するときは予約制なんですね、
はい、
でそれとパスワードをちょっと最初に設定したりとかいうのがあるもんでですね、
うん、
このマイナポイントの話もあって、なんと今昨年の5倍の申請があるんですね。
あ、そうなんですね。5倍ってかなり、じゃあかなりもう殺到されてるぐらいの状況ですかね。
本当に申し訳ないんですけども、はい、今は2、3ヶ月の時間をいただいておりまして、そういう意味では予約も取りにくい状況なんですが、このままじゃいけませんので、
はい、
土日の対応もするようにし、
はい、
それから人員の追加もしてですね、
はい、
まあ、これからマイナンポイントに市民の皆さんがちゃんと間に合うように交付できるようにしたいと、
はい、
そして来年3月から、はい、保険証と紐づいて、使えるようになりますんでですね、まあ、これから一気にデジタルの、まあ、デジタル化が進むのにあたってですね、
はい、
市民の皆さんがスムーズに手続きいただけるように、うん、今市役所としてもなんとか頑張らせていただいているという、そういうことでもあります。
はい、このマイナポイント事業でいろんな、キャッシュ決済、キャッシュレス決済の CM なんかもあって、
はい、
5000円分上限、最大で5000円分ももらえるぞっていうので、はい、注目されているというよりは、今後ますます便利になっていくぞというところで今申請していただきたいということですよね。
そうですね、
はい、
ただ現実問題はですね、5000円分のポイントというようなことで来られている方がもういらっしゃると思うんですけども、
はい、
いずれにしましても取っていただくというようなことでないと次のプロセスいきませんので、
うん、そうですね、はい、今でもいい機会ですもんね。
いい機会です ね,
ねとは言いましても、はい、その窓口にですね、申請以外にも結構多くの方が来られているんじゃないんですかね。
そうなんですよね、
はい、
まあ、一つはですね、一番これありがちなのが、暗証番号の再設定のために来られる方いるんですよね。
それはもしかして忘れちゃいましたってことですかね。
そうなんですよね。
あ、
実はですね、普通の4桁の番号だけでなくてですね、
はい、
この本人認証の際にはですね、うん、まあ、その4桁だけでない、ちょっと長めの暗証番号をちょっと設定してもらうっていうのがあるんですね、
はい、
でそうなるとこうなかなかそこでですね、ちょっとお忘れになられたというような方が、
あ、いやいや、もうそれはよくわかります、はい、
そうなんですよね、まあ、ちょっとこのあたりがね、複雑になってるっていう、この制度自体も多少悪さを正直してるなとは思うんですけれども、
はい、
まあ、実際一方でとにかくそういう暗証番号の再設定のため、来られる方、まあ、それからあとですね、カードに搭載されている電子証明書がですね、
はい、
まあ、これ5回目の誕生日で有効期限を迎えるんですよね。
はい、
要するにカード1回取ったらですね、
はい、
その中の電子申請書、実は市長会から国にですね、
はい、
これをもう5年と言わず10年使えるようにしてくださいっていうふうに
言ってるんです
けども、
はい、
その中の証明書は5年で有効期限が来るっていうこと、まだ国が やってるもんですから、
はい、
その更新手続きに、まあ、お越しになられると、それも来ていただかないといけない
です、ね、あ、そういうことなんですね。あ、
だからここですね、あのちょっとこの国の制度設計のところで正直スムーズでないところもありますですけども、うん、
はい、
それが窓口の混雑を助長しているところがありますけどね、
はい、
まあ、ただ将来的な理想像、みんな便利で楽になる
そうですね、
それに向けて、まあ、この今プロセスを、まあ、受け止めざるを得ないかなと思っているところ
です。そうですね。さて、あの最後になりますが、あの今後の西宮市としての活用の見通しを教えていただけますか。
はい、あの今このマイナンバーのカードに限らずですね、まあ、あの市の中で ICT を活用した市役所改革、スマート自治体の取り組みというのを進めているんですけれども、
はい、
これはとにかく市民の皆さんにとってより便利になって、そして今までやってきたプロセスが、まあ、一つでもしないで良くなるようになって、
うん、
というような、まあ、そういうのを、まあ、求めていっているんですよね、
はい、
そのことによって行政自身も、まあ、身軽になって、で職員が、まあ、他の仕事についてですね、市民サービスが高まるっていう、はい、それがスマート自治体の一つの理想形なんですよね、
はい、
ですから、まあ、今カード取ることはが目的だとか、パソコン使うことが目的ではなくですね、とにかく今まであったものをスマートに仕事をして市民の皆さんが便利になっていく、そこに ICT を使っていくと、まあ、そういうような方向をまあ目指していきたいと思っています、
はい、
まあ、ぜひですね、そうした形で岡本さんにも、
はい、
マイナンバーカード使って便利になったわ、市役所はスマートになったわっていうふうに思ってもらえるように頑張っていきたいと思います。
はい、はい、わかりました、
はい
今日は石井市長にお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マイナンバーカードについてのお問い合わせはマイナンバーコールセンターへお願いします。電話番号は 0570-002438 0570-002438。受付時間は平日の午前8時45分から午後5時半までです。またマイナポイントの予約申し込みはスマートフォンなどでできますが、機種によって対応していない場合があります。西宮市では予約申し込みに対応したスマートフォンをお持ちでない方などを対象に支援窓口コールセンターを設けています。設置場所は市役所本庁舎1階と各支所、アクタ西宮ステーションです。受付時間は平日の午前9時から午後5時まで。アクタ西宮ステーションのみ、土曜、日曜、祝休日の午前9時から午後4時も受け付けます。お問い合わせは西宮市マイナポイント支援コールセンターまで。電話番号は0798-31-0510 受付時間は平日の午前9時から午後5時半までです。